はい、どうも、ムチョでございます。やる気ですね、あの生徒のやる気を引き出すために、私が自分自身に言い聞かせている、思考法、それの続きの音声になります。で、前回は3つ挙げました。一応もう一度言っておきますと、1つ目が、教わりに来ているという時点でやる気ありと考える。で、2つ目が、やる気を引き出すためのあらゆる労力を惜しまない。で、3つ目が、やる気は無理には引き出せない、やる気の種を発見し気づかせる、というところまでお伝えしました。で、今日は、後半であと4つあるんですけども、4、5、6、7、まで、こちらをお伝えしようと思います。で、まずそうですね、4つ目ですね、4、やる気がないのはその子のせいではないというのが4つ目の思考法、マインドセットです。で、まあ必ずそのやる気がないように見える子も、当然のことなんですけどね、何らかの原因があるはずだと。で、その原因っていうのは、その子自身にあるんじゃなくて、そのいろんな環境ですよね。親だったり、学校の先生だったりとか、友達とかね。そういう別の原因があると。そして、そのね、本人、ね、生徒自身も別にやる気がないのを良しとしてるわけじゃなくて、その本人も苦しんでいると。まあ、事実はどうかわかんないですよ。そういうふうに考えましょうってことですね。そういうふうに考えましょうっていうのがこの思考法ですから。必ず何らかの原因があると。やる気がなさそうに見える子にもね。で、本人も苦しんでいると。で、そういうふうに、考える必要があると思うんですね。で、なんでかというと、やる気がないように見えることを接していると、まず一つはこちらになんか敵意を持っているように感じてしまうことがあるんですね。まあ感じてしまうことがあるんですねっていうか、そういう経験あると思うんですよ。なんかね、俺のこと嫌いなのかなとか、例えば英語教えてたら英語が嫌いなのかなとか、なんかそう、なんか責められているような気がして、そして敵意を持っているというふうにこちら感じると、こちらも敵意を持ったような感じになってしまって、これどう考えても授業を成立しないですよね、敵同士になってしまったら。で、そういうふうに思わなくても、あとは軽蔑してしまうっていう場合もあると思うんです。なんかこんなやつを教えても無駄になるんじゃないかなと。で、そういうふうに思ってしまった時点でやはり授業は成立しないですよね。で、どんな原因があるかと、まあ本当あらゆる原因が考えられると思うんですけど、例えばお家とか学校とかで、これ実際に聞いた話なんですけどね、お前バカだバカだというふうに繰り返し言われている子とか、まあ結構いるんですよね、これ。結構こう話をね、本当深くしてみた方はね、まあ深くまでいかなくても、普通に軽くでも結構そういうふうに言われてるってこう意外と多いなっていうのを感じると思うんですけど、そしたらやる気なくなるに決まってますよね。で、あとはそこまでいかなくても、いつも点数が悪くて、ね、なんか成績もあんま良くなかったら、単純に自信をなくしてますよね。自信をなくした子にやる気出せよって言ってもやっぱり難しいと思うんですよね。で、それからあとは学校とか部活とか家族とか、あと友人関係ですよね。そういう中で何らかのいじめがあったりだとか、暴力があったりだとか、わかんないですけど、ここのケースによると思いますけど、何らかの原因で疲れていると。で、疲れているとやる気なさそうに見えますよね。っていうか、疲れているのにやる気出せって言ったって難しいですよね。ですから、やる気がないっていうことは、責めてもしょうがないことなんですよね。だからやる気がないことを責めるんではなく、まあできれば原因を探ると。原因の探り方としては、まあそのことを コミュニケーションを取る以外ないんですけれども、でもまあ絶対見つかるとは限らないですよ ね。もし見つからなくても、それは見つからないだけでないわけではないですから、絶対に何らかの原因はあるはずなんで、そのご自身、ね、以外のところにあるはずなんで、そういうふうに考えて接するといいんじゃないかなっていうことです。で次、5番目の思考法です。自分が見ているのはその子のほんの一面でしかない。まあ、これも本当に当たり前のことなんですけど、当たり前のことなんですけど、改めて意識していないと、ついつい、これは誰しもそうなんですけどね、自分が見てるものが全てだというふうに感じてしまうんですよね。だから、本当に、まあ、この今言っていること全てそうなんですけども、かなり意識しないと、当たり前のことだからこそ意識しないとならないというのがあるんですね。当たり前だからもう、分かってるよって言っちゃったらおしまいですし、分かってるよと思っても実はちゃんと意識できてなくて、それが原因でやっぱりうまくいかないってことがあるので、まあその子のほんの一面ではしかない、まあそれそうだろうなって思うかもしれないんですけども、そこは心を閉じずに聞いてほしいんですよね。そんでできれば前回も言いましたけど書いてほしいんですよね、紙に。で、まあ当然のことで例えば塾だったら、その塾で勉強している姿しか見てないわけですからね。それはそれが全てだと思われたら生徒だってね、困りますよね。で逆に言えばこちらだって教えてる姿、ね、その生徒に教えてる姿が全てだと、もちろんではないってことは自分では分かってると思うんですけども、で、そのほんの一面でしかないっていうことに、頭で分かってても本当に実感するのは、例えばうちの塾なんかだと結構イベントをやるようにしてるんですね。で例えばクリスマスの時期だったらクリスマスパーティーをやったりとか、あと夏だとバーベキュー大会をやったりで、毎年じゃないですけど合宿ですね、夏合宿を行ったりすることもあるんですけど、そういう時に普段とは全然違う面を生徒が見せてくれるんですよね。だ勉強の時はなんかあんまりやる気がなさそうに見えても、例えばそうですね、合宿に行った時にみんなで野外調理とかをする時にすごいいそいそと働いたりして、あこういうことにはすごい積極的だしやる気があるんだなっていう面が見えたりとか、すごい年少の子の面倒をすごい見てくれたりとかね、うちの息子も一緒に合宿行ったりするんですけど、ああすごい、あこういう優しい面があるんだなとか、いろんな面が見れますよね。でそういうイベントがもしある場合、またイベントを企画できる立場の方はぜひそういうのを利用したらいいと思うんですよね。でそれだけじゃなくて、あとはそう、別に塾のイベントじゃなくても学校をごめんなさいね、声がひっくり返っちゃいましたね。学校行事がありますよね。で一番いいのは運動会とか文化祭とか、ああいうのは大体保護者じゃなくても見に行けますよね。そうするとこれまた全然違う側面が見れて、本当に普段見てるのはほんの一面なんだなというのがよくわかりますよね。やっぱり勉強の時はやる気なくても、こういう、ね、運動とか、あとそうですね、文化祭なんかでの例えば演劇やってる子とか、そういう子たちの生き生きした姿を見るっていうのはとてもいいと思うんですよね。でそれからあとは地域、その塾でやってる地域に住んでる場合は、外で偶然は、まあ私なんか本当に完全に地域密着で、しかもね、家と塾がもう同じ場所ですから、まあ近所でよく会ったりしますよね。そういう時も全然違う顔を見せてくれるわけですね。であとはですね、保護者面談ですね。保護者面談でお家での生徒の様子を聞くっていうのはすごい参考になりますよね。やっぱり塾では見せない顔をいっぱい持ってますから、これはとっても参考になるんで、もし保護者面談に入る機会がある人は 参考にするといいと思います。それからですね、それからですねじゃないよ、今5、6言いまして、あ、4、5まで言ったんですよね。じゃあ次は6個目の思考法いきます。やる気のあるなしを即断しない。やる気があるなとか、まあまあやる気あるなとか、うん、ちょっとやる気ないなとか、結構いい加減なもんですよね。あまり実は当てにならないですよね。曖昧ですよね。でこっちのこうその時の感情によっても違いますしね。こう疲れてたりとか、こうあまり精神的に余裕がない時っていうのは、こうなんていうか厳しくなりますよね、評価が。なんか比較的やる気がないように見えちゃったりとかして、余裕がある時はこう、うん、そんなふうに思えない場合でも、こっちの状態によって変わったりしますよね。実際数字で表せるものでもないですし、であと経験によっても結構大きく左右されると思うんですよね。こういうふうに見えるけど、私なんかこうやっぱ何十年かやってると、こういうふうに見えるけど実はそんなにやる気ないわけじゃないんじゃないかなっていうふうに考えられたりとか、逆にこうやる気があるように見える場合でも、これ逆にすごい注意なんですけど、ただ単にこうそういう見せ方がうまいだけで、演技とまでは言わないですけども、こうハイテンションな子って言いますよね、当たると。そういう子で、あとどんどん質問とかするような子、そういう子が一概にやる気があるとは限らないんですよね。実はこう構ってほしいだけだったりとか、そう一人で自学自習ができないんで、やたらめったら質問ばっかりしちゃうみたいな、質問するのはいいんだけど結局はその答えてもあんまり残ってないみたいな、そういうこともあるんです。それは一概にやる気があると言い切れないですよね。ですからこう見た目で決めつけちゃいけないってことなんですね。こう、まあ、これも本当当たり前のことなんですけども、常にフラットな状態でいるということです。これも意識しないと、当たり前のことなんですけど、意識しないと結構思ってしまうと思うんですよ。自動的にというか無意識に、こうちょっと姿勢が悪いだけでなんか、うん、やる気ないのかなとか、頬杖ついてるだけでやる気ないのかなとか、逆にね、うなずいてるだけでやる気あるなみたいな、でも実はうなずいてるだけで頭入ってない子って結構いますよね。ご経験ある方ね、多いと思いますけど。はい、ということで4、5、6まで見ましたね。じゃあ最後7つ目です。7つ目は、何を言うかよりも誰が言うかが大事ということです。これはですね、どういうことかというと、同じことを言っても誰が言うかによって入り方が全然違うってことです。もし結構いいことを言ったりね、やる気を出すような方法を生徒に言ったり頑張っても、もしかしたら信頼されてない場合、こういう言い方するとちょっと悲しくなっちゃいますけど、信頼されてない場合はあまり伝わらないですよね。でこんなこと言うと、信頼される人間になるために人間修行しなきゃいけないのかってことになりますけど、長期的にはやっぱりそうだと思うんです。人間としてね、成長することのできる仕事だと思うんで、逆にね、長期的にはそうだと思うんですけども、そんなこと言っても日々のね、授業がありますから、じゃあどうすればいいかっていうと、でも少なくとも生徒の前では信頼に足る人物として振る舞うってことはできますよね。別に完璧な人間である必要ないですし、まあ、そもそも完璧な人間なんていないですから。だからどうやったら信頼に足る人物になる、こうね、信頼に足る人物に見えるかっていう話はまたちょっとそれだけでだいぶ長い話になってしまうので、今は詳しくは言わないですけども、内容、そう、なんか普通の本当ごく当たり前の話 でもすごい信頼に足る人が言ったら聞くじゃないですか。例えばそうですね、例えばすごい億万長者みたいな、ね、大金持ちの人が、こういう、ね、まあ、これよく言われますよね。なんか本当かどうか知らないですけど、トイレの蓋を閉めると、お金持ちになるよみたいな、だからトイレの蓋閉めましょうねなんていう 同じことを多分そうですね、掃除のおばさんが言ったらトイレの蓋閉めましょうねって、掃除のおばさんが言ね、トイレの蓋閉めましょうねって、トイレの掃除のおばさんがトイレの蓋を閉めるとお金持ちになれるのよって言った場合、どっちが、ね、聞く気になるかって言ったらもう明らかですよね。実際にお困り症状になってる人が言えばそれは説得力ありますよね。ということはこちら側もある程度は生徒が憧れるというか、こんな大人になりたいなみたいな、大人になるとまでは言わなくてもそのように見える必要は私はあると思うんですよね。だからこそ授業は楽しそうにやるべきだし、仕事は楽しいよっていうような態度でやるべきだし、まあ、実際楽しいんですけど私の場合は、だそういう姿を見せるのは私はなんていうか、結局ほらそれが自分の未来じゃないですか、ね、未来だと思って接してくれた方がこう聞く気になるじゃないですか。だから別にあれですよ、こう自慢するとか、こう生徒に俺はすげえだろっていうふうに思わせようとか、そういうことじゃなくて、生徒自身のためにそういうふうにな存在でいるってことが大事だってことです。ですから言う内容はもちろん大事なんですけども、それ以上に本当ごく些細なことを言っても聞いてくれるような人間になるのは本当は長期的には一番いいですよね。で、一番そうですね、信頼に足る人物になるための方法って言っても本当いろいろあるんですけども、一番、簡単な、簡単かどうか分かんないですけど、なんて言ってんでしょうね、一番基本的なことで言いますと、結局生徒に対して共感してるかどうかってことなんですよね。気持ちが分かってあげられるかどうか。だって気持ちを分かってくれる人の話じゃなくて聞く気しないですよね、普通。まあ、まあ、もう限らないですけど、状況によりますけど、こう相対してる場合は、こう対面してる場合っていうのはやっぱり気持ち分かってる人の方がでも話聞きたいですよね。本とか、ね、テレビとかそういう場合はちょっと相手がこっちの側のこと分かんないから別ですけども、気持ちを分かってあげて大事だと思うんです。で、自分もね、生徒に対して自分もやる気に対しては関してはやっぱり、ね、僕もね、随分悩んでたんだよと。で、今もまあ悩んでんだけども、でもこんな方法使うといいんじゃないかなみたいな、そういう、これはほんの一例ですけどニュアンスで、そういう言い方でこうやる気が出るようなアドバイスをしてあげると聞く気が大きいますよね。なんでお前やる気ないんだ、こういうふうにやればやる気が出るぞみたいなことを言うよりも、自分も同じ気持ちだったよっていうね、やっぱやる気出すのって難しいよねみたいな、そういう共感がない限りはやっぱり生徒は聞く気がしないと思うんですよね。そうそう、部活やりながらね、部活やって疲れた後に勉強するの大変だよねみたいな、でそこでもちろん終わっちゃダメなんですけど、ね、そうそう、ダメ、ね、無理だよねみたいな、無理無理なんつって、そうじゃなくて、でもこういうふうにやるとちょっとはマシだよみたいな、ちょっとはやる気が出るよみたいな、そういう話をしてあげるといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、以上ですね。ちょっとうまく伝えられたかどうかよくわかんないんですけど、ちょっと話がグズグズしてしまった面もありますよね。一人で喋ってると相手がいないんで、なんか自分のこうなんていうんですかね、心の声みたいなのと対話してるような感じになって、それがなんか聞いてる人を置き去りしてないかなっていうちょっと不安があるんですけども、もしなんか分かりにくいところがあったら、忌憚のないご意見お聞かせください。ご質問とかもお聞かせください。で、最後にまとめということで、そうですね、今日言ったのも含めてもう一度1から7までですよね。前回が1から3、今回4から7と 1から7までの思考法をもう一度、しつこいようですが、まだだから書ききれてない人はですね、書いてってください。もう一回最初から全部言いますので、それで終わりにします。はい、いつか、じゃあまず一つ目ですね。一つ目は、教わりに来ているという時点でやる気ありと考える。で、2、やる気を引き出すためのあらゆる労力を惜しまない。で、3、やる気は無理には引き出せない。やる気の種を発見し気づかせる。で、4、やる気がないのはその子のせいではない。で、5、自分が見ているのはその子のほんの一面でしかない。で、6、やる気のあるなしを即断しない。で、最後7、何を言うかよりも誰が言うかが大事ということですね。まあ考えればもっとあるのかもしれませんが、大体これで主なところは、特に重要なところは言い尽くしたと思います。このやる気を引き出す、こちら側、教師側の考え方ということですね。ということに関しては、で、まあ今挙げた7つの中はなんかこう被ってたりとかね、一部あと考えようによっちゃちょっとこう相反してるっていうか、矛盾してるものもあるとは思うんです。でも別にそれはいいというふうに考えてください。なんでかっていうと、これは対生徒ですよね。こう、まあ、私なんか特に個別指導でやってますから、この生徒にはこの考え方でいこうみたいなのもあると思うんで、こうあまり固定して考えないでください。こうなんていうか、別に絶対的なものも何でもないので、だから矛盾しててもいいんですよ。例えばだから、すごいやる気がない生徒どうしようかなって考えた時に、あ、そうだ、やる気がないのその子のせいではないという思考法を思い出せば、ちょっと考え方変わりますよね。そして自分自身が 楽になると思うんですよね。で、アプローチの仕方も変わると思うんです。やる気がなくてどうしようこいつとか考えるんじゃなくて、多分原因があるはずだからちょっと聞いてみようかなとか、ね、そういう話になりますよね。そういうふうに使ってほしいわけです。で、今回はやる気に関する思考法ということだったんで、次回やる気に関してはちょっとやっぱりがっつり話したくなってしまったんで、次回は具体的なテクニック、今回の思考法、カタカナで言うとマインドセットに基づいたテクニックを、次回実際にどういうふうに授業で、これらのね、思考に基づいてどんな行動を私が取っているかと、どうやってやる気を引き出そうとしているかということを、具体的な今度は方法ですね、テクニックですねを、お伝えしようかと思います。というわけで、またっていうか、そうですね、ご意見をとにかくいただけるのが一番嬉しいんで、メールね、くれる人はすごいくれるんですよね。くれない人は全然くれないんで、一回もまだ感想とか何も出してない人は、ぜひ出してくれると嬉しいなと。嬉しいなっていうか、自分自身のためにもなると思うんですよね。そういうのを書いたりすると、すごい考えますよね。そうすると、自分自身の思考が深まりますから、ぜひ、せっかくなんでね、これ聞きっぱなしだと本当にもったいないんで、ぜひ、ご自分の日頃の授業に役立てていただきたいなと思いますので、授業特にしてない 例えばね親御さんとかだったら、まあでも子供に接する時の参考にしていただけたらなというふうに思います。というわけで、ムーチョこと佐々木圭一でした。